説教あなたはなぜと題し、宮本牧師から説教いただきます。
今日の聖書の旧約の箇所は預言者エレミアの言葉でございます。で、預言者エレミアというのは、紀元前620数年頃、イスラエルのこれは南王国ユダで、おおよそ40年間活動した預言者だと言われております。で、ご存知のように預言者といいますのは神から言葉を受けて民に使わされる、そしてそこで神の言葉を人々に告げる、そういう働きをしたのが預言者たちでございました。で、今日の聖書の言葉を理解いたしますために、エレミアが預言者として出発をしたその時のことがエレミア書の1章4節から6節のところに書かれておりますので、まずそこを読んでおきたいと思います。エレミア書の1章の4節から6節のところです。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。けれどもこれを聞いたとき、エレミアは反論をいたしました。ああ、我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。そういうふうに反論をいたしました。で、このときエレミアは、20歳ぐらいの若者であったというふうに、言われております。で、彼は神様に対して、私は語ることもしませんし、若者にすぎませんと、そういうふうに、使命を与えられたときに、強くためらい、固く辞退をいたしました。自分は年も若いし、どのように語るべきか、あるいはその言葉も方法もわからない、神の与える使命の前では経験もないし、取るに足らないものでしかないと、盛んに誇示をいたします。で、けれどもその時、神はそのエレミアに対して次のように語りかけます。7節8節のところですけれども、若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところに使わそうとも、言って私が命じることをすべて語れ。私が共にいて必ず救い出す。神はそういうふうにエレミアに答えます。で、若者に過ぎないとか、あるいは語る言葉を知らない、どのように語るべきかも知らないと、そういうふうに言うな。私があなたと共にいて救うからだ。私があなたを必要としており、あなたの味方であり、あなたの責任を大物となるのだ。私があなたを用いるべきものとして選び立てたのだ。神はそういうふうにエレミアに語りかけて、彼が一生懸命辞退をしようとするわけですけれども、それに対して言葉を重ねるわけですね。で、エレミアはそういうふうに神の選びと恵みによって預言者として立てられて出発をいたしました。エレミアは神が望み求めるところに従って預言の活動を進めてまいります。当時のユダの社会的な腐敗や不正に対して厳しい言葉を語り、あるいはエルサレムの神殿に虚しい信頼を託そうとする安易な当時の信仰に対しまして、それを批判をいたします。で、彼はむしろ神が望んでおられるのは、お互いの間に正義を行う、あるいは社会的な弱者を虐げず、無実の者の血が流されないようにする ということだと、彼は国の指導者あるいは祭司をはじめとする宗教的な指導者たちに対して語り、あるいはまた多くの人々に同じことを彼は臆することなく語ってまいります。しかしそれは人々に素直に受け入れられるとは限りませんでした。むしろ現実にはさまざまな反発を引き起こしてまいります。エレミアはそのために神殿において自由に語ることが禁じられるようなそういう場面もあります。あるいは彼が語るとあいつは災いを告げる預言者だ、そういうふうに非難をされます。そういうふうなことの繰り返しの中でついにはエレミアは彼の故郷であるアナトトの人たちによって暗殺の危機に遭遇することにもなる、そういうふうな経験を彼はしなければなりませんでした。つまり彼の預言者としての活動は、険しい道の連続であったと言っていいだろうと思います。で、そのことのいくつかを聖書に即して語っていきたいと思うんですけれども、一つは15章、エレミア書の15章の10節にある言葉、これは1205ページなんですけれども、15章の10節の言葉ですね。ああ、私は災いだ、我が母よ、どうして私を産んだのか。私は国中で争いの絶えぬ男、いさかいの絶えぬ男とされている。誰も私を呪う。主よ、私は敵対する者のためにも幸いを願い、彼らに災いや苦しみの襲う時、あなたに取りなしたではありませんか。人々から争いの絶えぬ男、あるいはいさかいの絶えぬ男というふうに非難をされる。エレミアはそういう中で、母はなぜ私を産んだのか、あるいは神に向かっては、そういう中で私は敵対する者のためにも取りなしをしたじゃないか、幸いを祈り願ったじゃないか、そういうふうに彼は訴えずには折れなかったわけですね。もう一箇所だけ見ておきたいと思いますが、同じエレミア書の20章の7節8節、これは1214ページになりますけれども、20章の7節8節、主よ、あなたが私を惑わし、私はあなたに惑わされて、あなたに捕らえられました。あなたの勝ちです。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。主の言葉のゆえに、私は一日中恥とそしりを受けなければなりません。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして、私は疲れ果てました。私の負けです。随分はっきりと彼は語っているんですけれども、エレミアはそういうふうに預言者として主の言葉を語るゆえの苦しみをとことん味わわされてまいりました。自分の誕生さえ呪うほど深く嘆かざるを得ませんでした。私があなたと共にいて、あなたを救い出すといった最初の神様の言葉っていうのは一体何だったんだ。そう問わずにはおれないエレミアでございました。そしてその思いが今日の聖書の言葉につながってまいります。14章の8節9節の言葉ですね。イスラエルの希望、苦難の時の救い主よ、なぜあなたはこの地に身を寄せる人、宿を求める旅人のようになっておられるのか。あなたは戸惑い、人を救えない勇士のようになっておられるのか。エレミアはここで「あなたはなぜ?」というふうに繰り返し神に向かって問いかけます。 でここで言われておりますのは、この地に身を寄せる人、これは外国の居留者ですね、それから宿を求める旅人っていうのは、旅の途中で、短期間宿を求める人、そういう人のことを指しているわけですけれども、どちらも何の権威も持たず責任もない、あるいは他人の保護のもとに置かれなければならない、つまり頼りないもの、地に足のついていないもの、そういうふうなことで言われている人々なんですね。あるいはまた、戸惑い、思いがけないことに、驚き、どう対処すべきかわからない、うろたえ、まごついてしまう。でそして最後に人を救うことができない勇士、それはもはや勇士と呼ぶことのできないものでしかないわけですね。で神に代わって彼は、なぜあなたはそういうふうなんですか、なぜ語ってくださらないのですか、なぜ助けてくださらないのですか、そのことをここでは激しく問うわけですね。あなたはなぜ、繰り返し問わずに終われない。あなたは私と共にいて私と救うというふうに約束をされたではないですか、なのにあなたは全く頼りない、責任を負うとしない、あるいはおろおろまごついて人を救いえないようなものでしかないのではないか。エレミアはそういうふうに、これは彼のうめき、問いかけ、訴え、そして神様に食い下がっていこうとする、そういう彼は自分の預言者としての生き方の中で問い続けずにはおれなかったわけですけれども、私はこのエレミア書を読みながら思いますのは、そういうふうにうめき、問いかけ、訴え、食い下がらざるを得ない、でまさにそのところで身を低くして小さいもののようになって、私が共にいてあなたを救うとする一人の方をエレミアは見出したのではないか、あるいは少なくとも私があなたを救うと約束をしてくださった方が本当にエレミアの問いかけに対して大きな声ではありませんけれども、彼の祈りに対して、うめきに対して応えようとする、そういう一人の方がおられるということを彼は見出したのではないでしょうか。私はそのことを9節の後半にある主よ、あなたは我々の中におられます、我々は皆によって呼ばれています、そういう言葉の中に示されているのではないか、そういうふうに思います。自分たちの問題の山積する中で、まさに人を救いえないもののように、うろたえ、惑うもののようになっているその姿においてこそ、私たちと共におり、私たちを徹底的に寄り添い、共に歩んでいこうとする苦難の時の救い主を彼は見出していたのではないだろうか。いや、最後のところ、その主にうめきながら、食い下がりながら、頼り切っていこうとする、そういうエレミアの祈りというか、エレミアの信仰を私はここに見出すことができるように思います。今日私は新約聖書の箇所として、もう一箇所、コリント人への第二の手紙の箇所を挙げておきました。コリント人への第二の手紙の13章4節の言葉ですね。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。キリストは弱さのゆえに十字架につけられた。 と書かれております。これはさまざまな受け取り方があると思いますけれども、私たちは十字架においてイエスは我が神我が神どうして私を見捨てになるのですかと叫ばずにおれませんでした。で、私はあのイエスの姿を見るとき、そこにあるまさにそれは責任を負い得ない、戸惑いうろたえまごつく、他人を救うことができない、そういうものの姿を見るのではないでしょうか。けれどもあの姿の中でそれはまさに責任を負い得ない、戸惑いうろたえまごつく、そういうものと共にあろうとする、そういうものとの身近なものとなろうとする、そういうイエスの姿を見出すことができるんじゃないでしょうか。弱さのゆえに十字架につけられた、それは神の力によって生きていることを表す、そういう出来事であったとこのコリントの手紙の言葉を告げております。つまりイエスの復活をも指し示していると思うんですけれども、本当に全く弱さの中であなたと共にいてあなたを救うっていう、そういう神の道が開かれていったのではなかったでしょうか。私はそのことをイエスの十字架の出来事の中に見るわけです。今日私たちもまたさまざまな出来事や問題を前にいたしまして、しばしばあなたはなぜと神に向かって問わずにはおれません。私たちも問いかけ、うめき、訴え、そして本当に神様に食い下がらざるを得ない、そういうそれぞれの現実の中に立たされているのではないでしょうか。で、そういうふうな私たちの現実にあって戸惑い、うろたえ、まごつくもののようでありながら私たちと共に生きようとされるイエス・キリスト、あたかも救い得ないもののようでありながら共にいることを、生きることを強い続けてくださるイエス・キリスト、私はそのイエスと共に生きる、イエスと共に歩む、そういう者たちであることを今ここで確認をいたしまして、私たちの置かれているそれぞれの現実の中で、私はあなたと共におり、あなたを救うというその約束の言葉を本当にその言葉の持つ底力といったらいいでしょうか、その力を私たちもまた受け止めながらそれぞれの歩みを進めていきたいと願うわけです。祈ります。神様、私たちもまたあなたはなぜと問わずにおれないところに立たされ生かされております。答えはなかなか見つかりません。でも私があなた方の中にいるとあなたは約束をしてくださっておりますから、その言葉により頼み、そしてイエス・キリストがその言葉をまことに生きたものとして私たちの間に明らかにし打ち立ってくださいました。どうか私たち小さな信仰でしかありませんけれど、そこにより頼みながらあなたによって生かされている私たちそれぞれの歩みをまた 力強く進めていくことができますように、私たち一人一人を支え導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。